大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年11月5日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく11月5日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということで11月に入りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。先週はね10月31日ハロウィーンがありましたね。ニューヨークではハロウィーンの日にはビレッジハロウィーン パレード、ニューヨークシティビレッジハロウィーンパレードが行われました。はい、夜の7時ぐらいからかなパレードがありまして、中継もされていたでしょう。まあされていたでしょうっていうのはまだこの収録時がハロウィーンより前なので、まあ、無事にね行われていたらいいなという感じなんですけれども、そうですね、まあこういう人が集まるイベントもニューヨークでは再開していっているっていうことですね。はい、ハロウィーン皆様何かしたりした方もいらっしゃいますか？わー、私前も言ったかもしれませんけれども、こうダンサーとかこうパフォーマーのお仕事をしているともうなんかそれが結構仮装みたいなところあるので、特にねバレエとかミュージカルとかをやってた時はあのもう仮装ですよね、あれ、ああなってくるとねいろんなその役に合わせた衣装とか着たりして、はい、なのでまあ特にこう仮装願望があんまりないかな。ハロウィーンだから仮装したいみたいな願望はないので、あの別に何もせずに過ぎていくでしょう。今年も行きました行きました。あの先週収録した後にレディクロの他の番組レディクロスパークの DJ もしているアーティスト画家のナオモリゴーさんのところに行くんですよっていう話をちょっとしたと思うんですけれども、先週もなんかそういうアート関係の人に会うことが多かったなっていう1週間でした。私はでナオさんのアトリエにお邪魔して、すごい素敵なアトリエでして、ナオさんの作品とかもたくさん飾っておられて、その話もこういう経緯でこういう作品を書くようになったんですよみたいな話も聞かせていただいて、すごくすごく面白かったです。その様子私の YouTube チャンネルの方に、まあ、11月中には上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。私の YouTube チャンネルはダンス、そしてひらがなで大阪ゆかりなどと検索していただけると見つかります。はい、あのねもう話が盛り上がりすぎちゃって、なおさんとなんかこう画家とダンサーでこう表現の方法は違うけれども、こういう考え方とか似てるよねとか、あここは全然違うねみたいなところとかがすっごい話が盛り上がりまして、なんかもう本当に話が尽きなくって、でも9時間ぐらい喋ってましたよね本当に。いやこんなになんか誰かと喋ったこと、この連続して喋ったの初めてかもしれないっていうぐらい喋りました。私の YouTube 動画も撮ったし、なおさんの方でも撮ったんですけれど、その撮ってる時間以外もめちゃめちゃ喋りまくっていたというね、ほんとこんなに人と喋ることないわっていうぐらい喋らせて、楽しくお話しさせていただきました。私やなおさんの YouTube の方に投稿されると思いますので、ぜひチェックしてみてください。今回は A to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーをお送りします。 ATG ニューヨークのコーナーではアルファベットの Q ということでキノアについて、まあ、スーパーフードのキノアですねについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではニューヨークシティホール視聴者の少し北側チャイナタウンの間ぐらいの場所を歩いてみましたのでその様子をお届けします。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。A to Z ニューヨーク。このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは Q ということでアルファベットの Q ね、この A to Z ニューヨークのコーナー1週目の時は確かクイーンズについてお話ししたと思うんですよ。なんですけれども今回何についてお話ししようかなと思ってなんかニューヨークに関連する Q の言葉ってなかなか思いつかないなということで苦肉の策でキノアキノアでございます。 Q から始まるね。日本語ではキノアとかキヌアと、まあ、表記されるスーパーフードですね。タンパク質が豊富で必須アミノ酸がたくさん取れてで、食物繊維とか葉酸亜鉛も豊富ということでそしてあの乾燥しているこの何粒粒っていうのかな状態で売られているので料理になんて言うんですか加えやすいのもその手軽にね使えるっていうのもいいですよね。日本でもまあまあ流行ってると思うんですけれどもまあこの10年ぐらいですかねスーパーフードっていうのがかなり注目されてニューヨークでも結構流行っておりました。なんか日本だとテレビの番組とかでこの何がいいですよとか例えば納豆がいいとかトマトがいいとかってなったらこうその食材が売り切れるみたいなみんなが買いに行って売り切れるみたいなことが割とあるっていう話を聞くんですけれども、まあ、アメリカではそこまでこうみんなが同じものをこうバーッと求めるっていうことはなかったですね。それこそコロナウイルスで、隔離、ロックダウンした時にみんながあのなんかその基本的な食材小麦粉とかあのトイレットペーパーとか油とか買っておかなきゃっていうので、そういうものが品切れしたことはありましたけれどもあともちろんマスクとかね、まあ、それ以外でこうそういう、 こう危機的状況以外でみんながみんな同じものを買いに行くなんてことはまあやたらめったらないかなっていう気がしています。私は今まで経験したことがないですこの18年ね、まあ、そもそもテレビにしてもラジオにしてもその局の数というかチャンネルの数がとっても多いのでこう見るものが分散されてるんですよね。だからみんなが同じ方向にこう行くことはないっていうのは大きい気がします。まあ、人口も多いですしね。そうでアメリカ全体を見るとなんか日本からしたらこう食生活が健康な人が多いようなイメージがあると思うんですけれども肥満大国とかって言われたりしますからね、まあ、実際アメリカ全体で見るとそうなんですけれども ニューヨークには割と、健康志向の人も多いです。やっぱり大都会なので、まあ、いろんなこう文化の人が集まってきているし、まあ、都会なのでこう健康的な食材とかも集まるので、健康志向の人は多いですね。まあなんか都会にいてこう環境が不健康だから食生活はなるべく健康なものにしようなんて思うのがあるんじゃないかなと。私自身もね結構そんな風に意識してるわけじゃないですけれども、やっぱり気にするようにはしていますね。はい、ということでそういう健康志向のニューヨーカーにとっては結構流行った食材でございます。そうですね、こういうのキヌアとか、あとフレックスシードとかチアシードとか、こういうこう何ですか、穀物というか豆とかこうごまみたいな感じの食材っていうのは普段の料理に取り入れやすかったりするので、とても使いやすいスーパーフードの食材なんじゃないでしょうか。キヌアね、私はお米炊くときにキヌアを入れて一緒に炊いたりとかも割としますね。うん、なんか粒々感が増えて食感が増えるので結構美味しいですよ。サラダに入れる人とかもたくさんいますよね。そういえばこの前フランスに行った時に空港で食べたサラダにも、空港で食べたって YouTube 動画になってるんですけれども、空港で食べたサラダにもキヌアも入ってたんじゃないかな。こう割とこのフランスのサラダとかいろんな穀物とかこういうキヌアとか豆とかが野菜と一緒に混ざってるものは結構多いですよね。はい、ニューヨークでもキヌアサラダによく使われているように思います。こういったスーパーフードのようなこう健康食品、この天然の健康食品とか、あとオーガニック食材とかってニューヨークではもちろんその健康食品屋さんみたいなそういうものばかりを集めているマーケットもあるんですけれども、そういうものばかりを集めているお店もあるんですけれども、割とたくさんあるんですけれど、普通のスーパーマーケットにもオーガニック食品セクションだったりとか、こういうスーパーフードとか自然派食品みたいなのを扱っているコーナーとかが必ずと言っていいほどあって、だから本当に気軽に手に入るんですよね。キヌアとかもオーガニックキヌアって売っているものがあったりもするんじゃないかな。こう何でも割とオーガニックあるんですよ。オーガニックの小麦粉で作っているパスタですとか、缶詰もオーガニックじゃないのとオーガニックのと両方売っていたりとかするんですよね。なので結構健康的な食材が手に入りやすいのがニューヨークかなというふうに思います。こんな感じでなんか健康食品全体の話みたいになっちゃいましたけれども、今回はアルファベットの Q、キノアについてでした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。 この番組のインスタグラムアカウントアットマークエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、 綴りはアットマーク ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはシティホールの北側から北上してチャイナタウンの方まで歩くという感じで歩きました。この微妙な位置を歩く人はなかなかいないんじゃないかなと。でもね結構綺麗な景色があったりしますので、早速環境音を聞きながら歩いていきましょう。はい、ニューヨーク市庁舎の前からスタートです。ビルにね、ビルの石ですか、石の部分にデパートメントオブヘルス保健所っていう風に書かれているんですけれども、今はここは裁判所になってたりするんじゃないかな。その向かいにあるコレクトポンドパークというところにやってきました。セントレストリートとラファイエットストリートの間にありまして、小さな一ブロックが公園になっている感じですけれども、この時は花も咲いていて綺麗な感じですね。ぐるーっとたくさんベンチとかもあって、植木も程よくあってっていう感じですね。こうビルの真ん中に程よい公園でございます。ちょっとこのほぼ真四角で可愛らしいサイズ感も素敵な公園でございます。ここはもともとこの町として区画整備がされる前からポンド、池があったみたいですね。そこをまあ綺麗に整備してこのような公園にしたようです。っていうなんか歴史が書かれているこうパネルみたいなのがありますね。はい、こう一段低くなってここに夏場とかだったら水が入ったりもするのでしょうか。はい、でぐるっと歩いて行ったらばこうね、裸体の女性の、女性が誰かの頭を持っている像がございまして、なんか、なんとか神話とかなのかな？ちょっとそこまで確認しませんでしたけれども、珍しいですね。裸体の女性の、銅像とか、あんまりね、意外とニューヨーク多くないイメージなので、珍しいなと思ってみました。はい、こうね、綺麗な公園ですね。本当に木々がね点在していまして、程よい感じに素敵な公園です。でこの周りも結構視聴者のビルに囲まれてたりするんですけれども、この公園から出ていくとね、結構鮮やかな、なんでしょう、エメラルドグリーンみたいな建物が見えてくるんですよ。そちらの方に向かって行ってみましょうと思いきや、映像ではなんで私は後ろを振り返ったんだろうか。池の部分に鳥がたくさんいますけれども、そう、このね、なんでこの部分だけこんな鮮やかな色をしているのかなと私は不思議でしょうがないんですけれども、ここはどうやらニューヨーク市庁舎のまだ一部で、コートハウス、裁判所の建物の続きだと思うんですけれども、なんかねここだけ扉というか外壁と扉かな、がなぜかこう鮮やかなって言ってもかなり古めかしいエメラルドグリーンなんですよね。 すごくね、この扉、この壁が綺麗なので、ここを通った映像をぜひ皆さんにお伝えしたかったのです。でその向かい側にはね、あれかな、ファイヤーデパートメント、消防署があるのですかね。たくさんこう多分殉職した方の写真などが壁に飾られてありました。まあツインタワーも近いこの場所ですから、ツインタワーから遠くない場所ですから、まあね、911の時にたくさんね、殉職された方もいたんじゃないかなと私は想像しております。はい。でもうこの辺りほぼチャイナタウンっていう感じなんですけれども、お、とっても賑やかな車が来た。 BGM 大丈夫かな振り返ると、このニューヨーク市庁舎がこう道路越しにそびえ立っております。そう、もう少し北に上がるとキャナルストリートで、今横断歩道渡ってるんですけれども、なんか前も後ろも車だらけみたいな感じになっておりますね。はい、工事の音聞こえてくると思いますけれども、右手で工事が行われておりまして、ここを通り抜けると、ここを通り抜けるともはや中国語の看板とかがたくさん出てきて、あ、チャイナタウンだなっていう感じになりますよ目の前にはニューヨーク警察の大きなバンが止まっていますよ、というところで今日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。こんな感じでね、本当にニューヨーク視聴者の北側からチャイナタウンまでって歩くような番組は本当にこの番組ぐらいしかないんじゃないでしょうか。こういうなんか何でもないところにちょっといい景色があったりするのを見つけるのは好きだったりしますね、散歩していて。はい、先日もね、新長田の方に、神戸市の新長田の方に行ってきたのです。というのは2020年に私が私が演出振り付けして上演したチェリーを3つ入れてくださいという舞台作品で、この舞台美術を建築家の津川恵里さん、先日のサンキタアモーレ広場ですね、神戸三宮駅前の広場をもデザインした建築家なんですけれども、その津川恵里さんと一緒に実際に制作で携わってくださったガラス作家の吉田信康さんのところにお邪魔して、このガラスのワークショップ、体験講座みたいなのを受けさせていただいたんですけれども、まあその時に今度ね、まさに今ですね、11月2日から7日に兵庫県立神戸生活創造センターギャラリーですね、新長田合同庁舎の1階にあります神戸生活創造センターギャラリーで、エキシビションが行われているのです。でそのエキシビションをまあなんていうかプロデュースしているのが吉田さんなのかな、なんですけれども、でこのエキシビションに作品を展示しているのが、矢野恵美さんと、 山村ゆきのりさんなのかな。でこの山村ゆきのりさんがこのエキシビションのための写真とか映像の撮影を新永田でしているということで、ちょっとね、新永田まで足を運んでその撮影現場にお邪魔させていただいたのです。と言っても私あんまり時間がなくて、ちらっとお邪魔して拝見させていただいただけなんですけれども、それでその前にはね時間があったので、新永田の道をちょっとうろうろしていたのですよ、商店街とかをね。で結構あこの景色いいな、この風景いいなっていうのがすごいたくさんあってたくさんあるなって見てたら、ちょうどその後にねこの山村さんの撮影に合流したら、同じところ私が辿った道と逆方向みたいな感じで辿って撮影をされていて、私がいいなと思ったスポットでも撮影されてたりもしたので、やっぱりいいって思うよねこの場所とかって思って勝手に共感していたっていうのがありました。はい、そのエキシビションが7日の日曜日まで開催されております。今日と明日、違うわ、もう明日ですね。明日は今日はもう夜中ですもんね。明日は19時まで、日曜日は16時までの展示となっているそうです。はい、興味のある方はぜひ見に行ってみてください。この神戸のアップルとかラムネって結構こうなんていうの、神戸に古くからあるものですけれども、ご存知の方も多いと思いますけれども、ラムネは、神戸港が開港したと同時期にイギリスから神戸へ初めて伝来したと言われているそうですね。そしてアップルは神戸市長田区のソウルドリンクと呼ばれて、お好み焼き店とか銭湯など、まあその地元に根付いた飲み物だということで、まあ、神戸の方ね一度二度ならずご覧になったこと、飲んだこともあるかもしれませんけれども、このね2つの瓶ですね、瓶に関わるこうエキシビション展覧会をされているということで、本当に地元に根ざしたイベントっていう感じですよね。私もこの撮影風景を拝見させていただいて、より一層興味が出たので今週中に見に行こうと思っています。あ、そうそう、このガラスアンさんでワークショップをさせていただいた時の動画も YouTube に投稿予定ですので、気になる方はチェックしてみてください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索は私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルとは別に、ラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今週の日曜日に夏時間サマータイムデイライトセービングが終わるので、来週からニューヨークでの放送時間が午前9時からとなります。秋も深まってまいりましたが、皆様体に気をつけてどうぞ良い週末をお過ごしください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。 Have a nice weekend. Bye.